B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。本当これ話したことなかったですね、ポッドキャストで。おそらく、私はチーズが嫌いです。なんと、本当どうでもいいですけど、チーズがダメなんですよ、これがですね。で、どんなチーズかって言ったら、レストランとかで、なんですか、チーズが出てきて、どのチーズ食べますかみたいな。ああ、これ選んで食べるぐらいの、ブルーチーズとか、あれがちょっとダメでですね。でも普通に固形のチーズは全然ダメですね。ピザとかは大丈夫なんですよ。グラタンとか、グラタンチーズ入ってるのかな、わかんないんですけど、はい、あれ系は大とろけてるのは大丈夫なんですけど、まだ、チーズがダメ。あとですね、実はチョコレートもダメで、多分共通してるのがトロトロしてて、なんか口の中に存在感が非常に高くて、なんでしょう、占有率が高くなるみたいな。そして味が濃い、ものがちょっと苦手ですね。納豆は全然大丈夫ですけど、はい。基準はやっぱりわからないですね。人の好き嫌いっていうのは全然わからないし、言おうとしても説明もしきれないですけど、チーズがダメですと、チョコレートも好きではありませんというどうでもいい話でした。本当、嫌いなものってたまにちょっと人に、とにかく嫌いなものを発表する選手権ってやってみたらちょっと面白いかもしれないなって思いました。はい、では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。本日の配信は11月22日ですね。今週1回なんでですね、もう今年も2023年もあと6週7週、ぐらいになってまいりました。あと今日、入れると6週ですね。6週、もうカウントダウン始まっておりますよと。で、ポッドキャスト、今、配信のネタをいろいろ考えてたんですけども、ちょっとですね、昨年行った2023年の B2B マーケティングの展望みたいなことを、昨年22年の終わりの方と年始めに話をしててですね、実は私のこのポッドキャストで一番聞かれてるのが、その2023年の、エピソードなんですよね。なので今年もですね、ちょっと2024年に向けて、2024年の B2B マーケティングがどのようになるかということを、またこの1ヶ月ほどかけてですね、話していきたいなと思ってますと。なんですが、ちょっと情報がまだちょっと足りてなくてですね、整理に話して話せないんですが、今日は、はい、前置き長いですね、事業の理解が重要であるということをちょっと話をしたいなと思って、少し、雑談気味た話をしていきます。当社ですね、セールス、マーケティング、本当に広告の運用からですね、集客してコンテンツと、 インサイドセールス、場合によってはフィールドのセールスなどまで、あ、フィールドはやってないです、オンラインのセールスなどまで担当したりしていまして、いろんな企業さんとご一緒させていただいてきてですね、また改めてちょっと感じていることが、この事業の理解が重要だっていうことなんですね。でもう一つさらに言うとですね、やはりそのお客さん、顧客の理解が重要である、もう一つさらに深く言うと、やっぱりその市場の理解が重要であると、まあ、重要なこといっぱいあるわけなんですけど、今言ったのは市場の理解、お客さんの理解、自分たちの事業の理解、このあたりが重要だなというのを感じていますと。で、それは何かというとですね、全てのそのセールスとマーケティングのプロセスをまるっと全部お任せいただくってことはほとんどないんですよね。ないんですが、やっぱり一部分お受けしますと。広告をの、部分をお受けしたり、セールスの部分をお受けしたり、いろいろしますと。で、それらを見ていると実行して、お客さんと連携していくわけなんですけど、それらを感じているとですね、やはりその事業、そもそものその事業の特性とちょっと違う取り組みをしていることも結構あるなって思っているんですね。で、その取り組めない理由っていうのは、お金の問題があったり、社内のリソースの問題があったり、実際のところはですね、その事業をどのように組み立てるか、組み立てていくのかっていう、そこで、少しずつですね、他社との差がついていくんだよなってことを非常に思ったりするのが一つ。なんでなかなかやっぱりビジネスっていうのは全てがまあうまい状態でですね、噛み合って、組織ができて、お客さんへのサービス提供ができて、プロダクトができて、お客さんも もちろん満足していただいてっていうような状態をですね、ずっと伸ばしていくっていうのはやはり非常に難易度が高いなというふうにちょっと思ったりしていますと。で、それを改善しようと思った時のドライバーが何になるのかっていうことですね。多くの事業でそのような状態に陥っていて、多分、これ聞いていただいている皆さんも、ここが課題だ、あそこが課題だっていう課題がいっぱいあったりすると思うんです。で、課題の解決をいろいろしたりしてってると思うんですけど、実際のところは課題を解決するっていうよりも、まあそれももちろん大事なんですけど、一緒にいろいろご一緒していることを考えるとですね、やっぱり一番の自分たちの強みを伸ばしていくっていうことが、実は凄まじく重要だったりするなというのを感じています。で、自分たちの強みがある、他者より強い、領域があるという事実がどれほど大事かというと、その事業、その先ほどの市場をお客様が非常に強く受け入れてくれて満足度が高いことだったりするわけなんですよね。そこだけが、その市場で行っている自分たちのサービスが、なんですか、市場とのコミュニケーションがうまくいってる部分なので、そこをやっぱり伸ばしていく、そこを起点にして、周辺から埋めていくっていうことの方がやはり大事だなっていうのを改めて思いましたってことですね。で、その時にはやはりお客さんが大事だし、自分たちの強みが大事だし、まあやっぱり自分たちの組織、戦力、人も、合わせて、大事になってくるよなというようなことを考えます。 よくザモデルをただ導入するだけではうまくいかないっていう話が あるのは、ザモデルを形だけで入れて導入しようとしてしまうのがうまくいかない理由であって、ザモデルもですね、福田さんが考えたのか、まあ、いろんな話もありますけど、まあモデル自体は福田さんがやっぱり考え出してきたものかなと、海外のものを日本流にしてきたものかなとは思ったりしますけど、あそこのやっぱり本質っていうのは配置変更だったりですね、やっぱり社内のリソースをうまくバランシングして、この事業のまあスループットを高めたり、パフォーマンスを最大化するための考え仕組みで、その中には非常に思想とか、行動がなぜその行動をするのかっていうような、論理的な、定性的なことから含まれた背景があってこそ成し得る、モデルだと思うんですよね。あれはおそらくセールスフォース社さんなり、福田さんなり、おそらくその時にいらっしゃった、社員の方々の強みが集積されて出来上がっていったものでありますよと。それを考えるとですね、おそらくもちろん同じように、開発していったらですね、事業はもちろんある程度伸びていくんだと思うんですけど、もちろんその時の、メンバーも違えば、事業も違って市場も違って時間も時間軸の時代も違うわけなんですよね。そういう 変数があると、うまくいかないことが出てきて、それを解決することは型に合わせていくことではなくて、自分たちが今持っている強いところ、強いことっていうのは何で、なぜそれが他者よりも優位に、であるのかっていうことをですね、結構本質的に理解することが必要かなと思うんですね。はい、そこがですね、その事業の理解が重要であると言っていうタイトルをつけたゆえんみたいなところなんですけど、自分たちの事業が今どのような状態で、何が強くて何が弱くて、何を変えればですね、変化すれば、グロースしていくのか、今より良い状態になっていくのかっていうことを、掴むことがですね、かなり重要だなと思ったり、しましたと。顧客が大事なことはもう明らかではあるんですけど、それに対してですね、自分たちっていうのももちろん大事で、結局お客さんと私たちのコミュニケーションによって、その事業の良し悪し、状況というのが、収益性、売上などが決まってくるので、もちろん市場の中の自分たちのその立ち位置だったりも決まってくるので、やっぱり自分たちの理解っていうのはすごい重要だなって最近思ったりしてます。またまあいろいろ変わるかもしれないですけど、お受けしていると自社の強みを生かしきれてない、生かそうとする提案をしてもなかなか理解していただけないこともあるなぁと。それはなんか説明ができないのかもしれないですけどね。うちもそうかな。自分たちの強みっていうのを第三者から言われて、その強みを生かしたいんだけど、それ以外の課題が大きくなりすぎるとですねやっぱり課題の解決に走ってしまうんですけど、その課題を置いてでも自分の強みを追求するっていう強さが欲しいなと思ったりもしますが、はい、でその自分たちの課題に関しては自分たちで解決するんじゃなくて、やっぱり外部の力とかも活用したりとかですね、新しい人の力を活用して、運営していくのかなみたいなことはちょっと思ったりしますね。それによってだんだんだんだんその事業体としての強さが1人増え2人増え、チームとしてチームが複数増えてってなっていくのかなみたいなことを思ったりしてですね、はい、この 事業の理解がとても重要だぞということをお話しさせていただきました。はい、雑談、一人雑談みたいな回になってしまいましたけど、まあ、2024年に向けてそろそろというかいろいろ考えている会社さん多いと思いますし、2023年コロナが戻ってきてですね、コロナが、まあ、5類になるなど含めてですね、落ち着いてくる中で、円安になったり、物価高になったり、また新たな、ハードルが出てきてっていうようなですね、なかなかハードな1年だったかなとも思うので、まあ、また来年も変化が非常にあるんでしょうけど、そうですね、自分たちの改めて強さ、自分たちが何が強いのかということを、見極める、まあ、このちょっと1ヶ月半今年ちょっと、まあ、数字長いけど、やってみようかなと思ったり、してますというとこです。はい、雑談会のような感じで、になりましたが、また引き続き話をしていきますので聞いていただけたら嬉しいです。今日は以上です。事業の理解が重要であるというお話でした。では、B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。